恵みをいただく御言葉は、使徒の働き8章26節から40節までです。使徒の働き8章26節から40節、はじめに26節と27節28節までお読みします。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたを慕い求める人には、あなたは必ず責任を持って導いてくださる主です。そのあなたを呼び求める人がどこにいようとも、主よ、あなたは全地をあまねく見渡され、心思いが主と全く一体化している人を探し求められます。そしてその人に恵みを施すことについては何の隔てもありません。異邦人であろうとも、またどんな境遇にある人であろうとも、主よ、どうかあなたは今日このあなたを慕い求めてやまない生徒たち一人一人の上に恵みを施してください。またこれを聞く全ての人たちがあなたを慕い求めることをますますその心を増し加えて、あなたを呼び求め、あなたを慕うことがもはや趣味となり、それがやめられなくなるまでに至りますように。ですよ、どうか今生徒たちを整え、このしもべを整え、語る唇と聞く耳を整えてください。どうかこれからイエス様、あなたが支配して御言葉をいただくにふさわしく清めて用いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんはですね、教会に通うことを、それを楽しみとしているでしょうか。では教会から出て家に帰る途中はどうしているでしょうか。同じです、はい、イエス様と全く心を一体化しておりますか。ではですね、皆さんが例えば車で移動中でも聖書を口ずさんで読んでるでしょうか。それを喜びとしてるでしょうか。もしですね、車の中で何か、ね、聖書ってとても小さい細かい書物ですね、文字が小さいです。それを読んだら車の中で、まあ、大体の人は車酔いしますよね。それでも車の中で皆さん読みますか。結構難しそうですね。この、出てきた宦官、彼はそれをしていたんですね、このエチオピアの、女王神だけの高官であり、女王の財産全部を管理していた宦官です。彼はですね、礼拝のためにエルサレムに登って、でそして、礼拝に登るとき、皆さん本当に喜び勇んでいくと思います。礼拝から帰るとき、ね、とても素晴らしい礼拝だったなって、ね、ホクホクして、でいただいた御言葉は今日は、ね、今日はイザヤ書だった。よし、じゃあイザヤ書の御言葉を朗読しながら、ね、帰りの車の中で帰ろうと、ね、そういうふうに、思う クリスチャンもなかなかいないんですね。そういうクリスチャンはだいたい礼拝堂から一歩出ると、ああ終わったって言って世に戻っていくクリスチャンは非常に多いんですけども、このエチオピア人の宦官はですね、エルサレムに登って神殿で礼拝をして、そして帰る途中でもですね、なおその礼拝堂を惜しんで、礼拝堂から離れることを惜しんで、主の御前から、主の御言葉から離れることを惜しんでですね、こうして彼はイザヤ書を読んでいたんです。この帰りの車の中で、ね、車って言っても当時、馬車です。でしかも道は舗装されておりませんね。日本でもなんか畑のあぜ道とか、なんかそういうところは舗装されていないですね。砂利とか石とかボコボコで、当時の馬車は当然サスペンションなんてものはありません。ガタガタですね。その中でそれでもですね、この神だけはその馬車の中でイザヤ書を読んでいたんです。そもそもなんでこれが記されているか、これはですね、ピリポという、その、執事さんですね、そのピリポという主の働き人が主から聖霊の促しによって、これこれのところに行きなさい、立って南に行きなさい、でエルサレムからガザに下る道に出なさい、で、まあ、そのようなですね、非常に詳細な具体的な指示を主からいただいたんです。でピリポとしては、まあ、なんでそれをするのかわからない、ね、主はとにかく立って南に行きなさい、で、これこれの道に出なさいと、その命令だけをされました。それでピリポは、ね、主はなんで私はそんなことしなければいけないんですか、そういったことを質問し返していないんですね。でもピリポはそれに従ってすぐに出て行きました、ね、出て行ったところちょうどこの宦官の車に出くわしたんです。そしてその馬車の中から、ね、預言者イザヤの書を朗読しているその声が聞こえてきたんです。でそれで、続いて29節以降をお読みします。御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。アメン。この人はですね、しかもイザヤ書を読んでるんですけども、イザヤ書が分かるから読んでるんじゃないんです。分からなくてもそれでもですね、彼はイザヤ書を朗読していたんです。あのピリポが走っていくと、イザヤの書は読んでるのが聞こえたので、ですからあの馬車って本当にガタガタガタガタ、揺れるでしょうね。音を出すでしょう。その音に負けず劣らずの聖書を朗読する声が車の外に聞こえてくるほど大きく大声でですね、声に出してこの宦官は御言葉を朗読していたんです。分からなくても。本当にこうしてみるとこの宦官は尊女そこらの礼拝者と比べ物にならないほどに主を求めていることが分かりますね。エチオピア人です、彼は。そして宦官です。当時ですね、エルサレムの神殿は、異邦人、ね、このエチオピア人とかも含めて、異邦人はですね、礼拝堂の中の中にまで入ってくることは禁じられておりました。異邦人は、異邦人の庭というところまでは入れるけれども、そのさらに奥、確か美しの門というところからさらに奥、そこで礼拝を捧げることはですね、禁じられていたんですね。それでもこの、ね、かなりの地位の高い宦官はこのエルサレムに登っていたんです。彼は地位が高い宦官ですから当然忙しかったことでしょうね。だから、そのほんのわずかな暇を縫って、まあ、この教会でも本当に忙しく働いている生徒たちは多いんですけども、そのわずかなですね、時間を縫って遠くからですね、礼拝堂を求めてですね来るんですよ。 この教会でも本当に遠くから、ね、主日、ね、先週はちょっと雪のせいで、静岡から来ることができなかった生徒たちもおりました。それでも礼拝堂を主体求めて、それで、礼拝を、ね、インターネットを通じて捧げておりましたけれども、とにかく遠くであろうとも、また自分がですね、いかにその礼拝堂の奥の奥にまで入っていけなくても、それでもこの宦官は主体求め、主を主体求めていて、御言葉を朗読していたんです。そしてその御言葉の内容は分からなかった。でも分からなくても、でも一体どういうことなのかなって呼び求めていたんですね。そしてまた、彼は宦官ですね、宦官、女王に仕えるために、男性の、男性が男性で亡くなってしまう処置を施していたわけですけども、新命記の方を見ますとですね、そのようなものは、主の習慣に加わってはならないと、新命記の23章1節に書いてあるんですけども、ですから彼はですね、礼拝者として、礼拝するに非常に一般的なユダヤ人に比べてかなりのハンディキャップを負ってたわけです。異邦人の庭までしか入れない、その礼拝堂の奥の奥に入って主の間近で礼拝する恵みに預かれない。そして彼は宦官ですから、主の集会に、ね、主のその集いに入ることはできない、ね、シナゴーグにおいてその主の律法の朗読したり、そうした、その主の交わりに入れない、そういう立場の人であるにもかかわらず、彼は遠くから時間を、ね、割いて、忙しい身分であるのに時間を割いてきたわけですね。これほどの礼拝者、主を主体求める礼拝者に主が何もしないわけがありません。本当にこのエチオピア人の宦官を見てると、私たちの信仰が本当に、ね、試されます。いかに私たちが生ぬるいか。皆さん礼拝、ね、ここに今、出席している皆さんは非常に、近い方もおりますし、また、電車で1時間ほどの方もおります。またインターネットを通じている方は、ね、どんなに遠いか、分かりませんけれども、とにかくですね、主を主体求める心を持ってきたわけですが、しかしこのエチオピア人の宦官は、ね、もう 何時間どころか何日かかけてこの礼拝堂に、来て、それを主体求めてきたんですね。そして礼拝する上で、ね、ハンディキャップを持っております。皆さん今ここで礼拝、ね、メッセージが来てます。でもこの、エチオピア人の宦官は、そこのドアの向こう側にで立って、でそれで聞いていなさいみたいな、なんかそんな待遇だったんですね、当時としては。ちょっと今はもう誰でも、異邦人でも、ね、宦官であってもイエス様を礼拝することができる恵みに預かれるんですけど、そうでない時代、それでも彼は主を主体求めて呼び求めていたんです。この宦官は、ね、ちょうどイザヤ書を朗読しておりました。そこで主がですね、もうこれこれのところにいて、それであそこの馬車にいて走っていって、そして声をかけなさいと主が導かれました。主はそういう主を本気で主体求める人に対してはこのように具体的に導きを与えてくださるんです。皆さんは本気で主を主体求めているでしょうか。皆さんは本当に、ね、礼拝が終わった後、ああ終わったって言って、ね、礼拝堂から一歩外に出たら世に戻ったりしていないでしょうか。もしそうであるとしたら悔い改めるべきです。皆さんは礼拝堂から出た後こそですね、しっかりと聖書を開いて御言葉を、ね、朗読して、分からなくてもそれをに対して思いを寄せるべきなんですよ、御言葉に対して。じゃあ早速礼拝堂から帰って家に入ったら御言葉を朗読してくださいね。はい、毎回やってくださいね。はい、皆さんもどうかそのこの宦官のようになったらですね、本当に主がですね導かざるを得ないんです。このエチオピア人の宦官は主は導かざるを得ませんでした。ピリポというですね、もう本当に忙しいミニスターを使わせてですね、でそれで、わざわざこれこれのところに行きなさいと、で本当に、ジャストタイミングで馬車が通るところにピリポが現れてですね、 で、それでこのカンガンとピリポは同じ場所の中で、会合したわけです。31節からもう一度読みますと、するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として蹴を狩る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かっていた。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。彼はですね、本当に御言葉を読んでですね、わからないところですねがあったら、もう明確に、そこを一体どういうことなのだろうとですね、何度も繰り返し朗読したんです。皆さん、聖書の学び会の時、安直に質問したりしてないでしょうか。何度も読んでからそこをよくですね味わって、一体本当にこのことはどういうことなんだろうかという、そういう本当に探求心を持った上で質問してるでしょうか。この宦官の質問はですね、非常にドンピシャな質問です。イエス・キリストというお方をですね指し示している箇所を彼はちょうど朗読していたんです。皆さんがですね御言葉を読んでいて、意味はわからないけれども、特に気になると目に留まった箇所、どうしてもこの箇所の意味が知りたいという、そういう思いが湧き起こった時、皆さんはですねその時聖霊の促しに導かれております。その箇所をですねもっともっとよく思いを馳せ、そしてその箇所から命を得ようとですね本当に追求するべきなんです。この宦官はちょうどイエス・キリスト、受難されたイエス様、人々にあざけられのけ者にされたイエス様の、ちょうどその預言の箇所を、そこが心に留まって目について、どうしてもこの箇所が気になるという思いをですね、イエス様教えてください、神様教えてください、そういう思いが主に届いたからこそ、主はですね預言者を使わしたんです。まあ預言者と言いますか、ピリポですね、彼はこの宦官に対しては御言葉を預かって届ける預言者の役割を果たしました。35節からお読みします。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれからの力を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アメン。この宦官はですね本当に求めていたところを、ピリポが、神様が使わされて、そしてピリポからイエス様のことを教えていただきました。この、ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として蹴を狩る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。癒しめられ、裁きも照れ上げられた。このことは宦官さん、あなたも知っているあのイエス・キリストのことを表しておりますよ、もう当然この時にはイエス・キリストの噂はこのエルサレム・ユダ中にもう 鳴りとどろいていたはずです。ちょうどこの時ですね、サウロがステパノの殉教を見てその後でしたので、ですからイスラエルエルサレムの町はもうイエス様の噂で持ちきりだったはずです。でそれでこの宦官はですね、まあ、とにかくその噂は聞いていたけど、とにかく今まで通りの信仰通り御言葉を朗読してそうしていたい。でこのイザヤ書の言葉は一体どういう意味だろうか、主を本当に知りたいです。その思いが与えられた時、ピリポが使わされ、そしてこのね、あなたが聞きたくて聞きたくて仕方がなかったそのお方とは、あのイエス・キリストです。彼は十字架につけられました。人々から捨てられ、ね、今日から羊の前で黙っている羊のように彼は取り去られましたが、しかし彼は復活しました。このイエス・キリストこそあなたの罪の身代わりとなって死んでくださったお方です。このイエス様こそが、ね、異邦人であるこの宦官でさえも全ての人を救ってくださるお方です。その福音を、ね、この馬車の中で伝えたんですね。きっとかなりわずかな時間だったと思います。で道を進んでいくうちにですね、から水のあるところに出ました。ちょうど水があるところを見ました。この宦官はバプテスマを知っていたんですね。イエス・キリストにあるバプテスマですから、この聖書に関しての知識、また、バプテスマのヨハネの時から始まった一連の出来事をこの宦官も知っていたはずなんです。でそれで彼は、ね、水があるのを見て、もうこの機会しかないと、ね、洗礼を受けるにはもうこの機会しかない、この不思議な人、ね、ピリポという、導いてくれる人、バプテスマを授けてくれる人が今身近にいる、もう今この時しかないとこの宦官は思って、でそれでですね、皆さん水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか、聞いたんですね。この聖書新新改訳の方を見ますと、36節の次はいきなり38節に飛んでいるかと思います。37節、これはですね、異本、テクスタスレセピタスというですね、もともとの原本には存在するんですけども、しかし、それを異本扱いしておりますので新改訳には37節が抜けております。37節、うん、でそこ、この37節、失われた37節にはですね、実はこう書いてあります。そこでピリポは言った、もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。アメン、ね、要するに彼はですね、明確にイエス・キリストが神の御子であることを信じますと信仰告白したんですね。でそれでピリポは馬車を止めさせ、そしてこの宦官に水のバプテスマを授けさせました。バプテスマ、それはイエス・キリストが神の御子であることを信仰告白する、そしてもはや世にあってではなく神にあって歩むことを、それを決心し告白すること、それがバプテスマの条件です。この使徒の働きの8章のですね、前半の方はですね、魔術師シモンというものが出てくるんですけども、彼も確かにバプテスマを受けました。ピリポがですね、なす素晴らしい技を見て、自分もなんかそういうのに預かりたいと、そういう動機でバプテスマを受けたんですけども、でも彼のその心ね、バプテスマを受けたその心は純粋ではありませんでした。なんか自分もね、手を置けば印不思議が起こる、そういうパワーが欲しい、ね、そういう動機で受けていたのが後に明らかになって、でそれで、シモン・ペテロに、怒られるんですね。この宦官、彼は本当に純粋な心で、本当に自分自身もイエス様にあって生かされたい、生まれ変わりたい、そういう思いがあったから、このようにしてですね、バプテスマを受けて、そして自ら上がった時、 不思議なことにですね、主の霊がピーポーを連れ去られたので、もはや宦官はですねピーポーを見ることはありませんでした。自分にバプテスマを授けたピーポーがいなくなってしまった。本当に不思議ですけれども、でも宦官はそれで困りませんでした。皆さん、バプテスマを授けるような信仰の導き者か人間が目の前からいなくなっても、喜びを保っていられるでしょうか。もっとこのピリポをね、自分のそばに置いて、もっと御言葉の養いをそばから受けたい、そういう思いもあったかもしれないんですけど、でも宦官はですね喜びながら帰っていきました。エチオピアという国、宦官というその制度、本当に罪深い中に再び入っていくんですけども、でももはやこの宦官は心は寂しくありませんでした。イエス様が共にいるからです。イエスキリストにつくバプテスマを受けたから、イエス様がいつもこの宦官を導くんです。私たちは信仰の導き者が、人間が目に見える人が目の前からいなくなると本当に、ちょっと動揺しやすいんですけども、でも皆さんはそうなる必要はありません。イエス様は皆さんといつも共におられます。皆さんが本当にイエスキリストを心から信じているのであれば、この宦官のようにですね喜びが満ち満ちていくんです。皆さんは礼拝堂から出た後、この礼拝という時間が終わった後、だいたい11時ぐらいには終わるんですけども、12時1時になった時、このイエス様を慕い求める心、御言葉を求める心、それを保っているでしょうか。皆さんのお家の中においても御言葉は皆さんのうちに流れているでしょうか。どうか皆さんはこの宦官のようにですね、日々御言葉に浸って追い求めて、そしてますます信仰における導きが与えられますように。皆さんが本当に心からですね慕い求めるのであれば、皆さんは主に導かれます。皆さんが心から主を探すのであれば、皆さんは主を見出します。でも皆さんが心から、それをしようとせず、相変わらずのんべんだらりと、教会側から出たら、ああ終わったって言って世の人と全く変わりない生活をするのであれば、主は現れてくれません。皆さんはいつでも、どこでも信仰をしっかりと保って、もうこの宦官のように帰りの車の中でも読むほど、それほどなれば、本当に主はですねあらゆる手段を通して皆さんを導くようになるんですね。この宦官は、ピリポに、あるミニストリーの土地から引き抜いて、でそれコルクのところに行って、でこのタイミングで行きなさい、そういう詳細な指示を与えられたように、主は皆さんにもそのようにあらゆる便宜を図って導きを与えてくださいます。御言葉でわからないところ、ぜひ、質問してください。そのまま、なんかこれこれわかんないんだけどって、パッてわかんないって言って、パッて質問して、パッて答えられて、パッて忘れるようなことではなく、質問をするときは御言葉をじっくりとですね見つめて、よく味わおうとして、その上で質問してください。するならば、その質問から答えが来た時、そこから離れるようなことはありません。どうか皆さん一人一人苦労して聖書を読んでください。聖書を読むことでですねインスタントになってはいけません。この宦官のようにじっくりと、味わい尽くして、昼も夜も御言葉を口ずさみ、そうしてあらゆる面において幸いを得て栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この宦官の様子を見るに、本当に私たちがどんなに日頃自分の得ている地位に安住して御言葉を求めてこなかったか、本当に思わされます。御言葉を読むとき、礼拝に向かうとき、本当にあなたを慕い求め読み求める心を主をますます増し加えてください。私たちのうちにおいて主を礼拝に礼拝堂から出て 家に帰る時さえも主を御言葉を朗読し、御言葉を思い巡らし、これは何かなというその追求の心を緩めることがない私たちでありますように。そうして私たちはあなたからますます豊かな導きを得て、ますます幸いと祝福を得て、いついかなる時においてもその喜びが去ることのない私たちでありますように。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。